いつ先輩が営業して
る30分まで、2月22日の次の日23日の午後です。ありがとうございます。
さよなら。
やぶしゃんけりゃそう。ありがとう。
質問がなかった。私の方から質問を出しましょうか。
あ、答えますから。ね
え。今までの成果
を。ちょっとテストみた
いな。で、それで分け
とき
ます。
ね、お名前はとか言って。
自己紹介。
ありがとうおじさんを囲んで、あの寺尾屋を
初のこと
で、これこれおみきはありませんけど、まずは
みきをさま
と誠なる稽古のね。そしたらまず簡単にね、自己紹介をされて、そしてここありがとう村へ、3回来られた方、5回も6回も来られる方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、それぞれ少し、感想とか、あるいは質問をしてですね、感じたこととか、そういうことを少し話してほしいと思います。でまず名古屋からいらっしゃった山田さん、どうぞ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
終わり名古屋。こちらは山岸さんのご紹介で、ありがとう森さんのこのモツプリンスホテルので、ありがとう森さんがホテルにですね、ナッパ服を着て現れたんですよ。これは誰だとか言って、だから恐れてそのリビアの介護かなんか。なんか開通式かなんかな、それで、そうですか、はい、最上階の方に行った時の、それを山岸さんがテープでね、聞こえにくいテープだったんです、あれがまたね、もう必死で聞いて、もう、
今のテープ、もうちょっとマシになってると
思うんですか、大きくね、車のボリューム上げてきても聞こえないですね、何度も聞いてね、このおじさんなかなかすごいなぁと思ったわけです。で、山岸さんが行きませんかって言って、初めて伺ったのはいつでしたっけ
?4 月19日の小林定官さんの時じゃないですか、
ね。その前があったっけ、
それその前。
それなんだって。小林定官先生がそこへ座って、7月19日
。
それですよ。それでインタビューをしてみたんですよね。でもよく小林警官さんのこともありがとう医者のこともよく分かりやすいその話を聞いてるのが好きでね、で聞いてるとして聞かないんですけど聞かないようにしてですよね。
山田さんの笑いがいいのか声が入ってますね、非常にいい笑い
だから笑ってるだけというかそれがいいかな。それで要するに、この世の実態みたいなものを ちょっと聞いたことがあるんですけど、それはあんまりこうテープで入れられない内容ですから、ね、短い質問ですよね。で、あ、その答えを聞いて、すごいな、もう一言一言ですから、うん、ずっと僕はなんか今までのこう家庭の中で一番疑問に思ったことを、ね、聞いてたんですけど、続投でしたから。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、それで団土院がかね、三村さんがここでその封殺裁判な日本封殺裁判な話を、してくださいって言うんですから、まあしてくださいって言うんだから、はいって言うじゃないですから、それで呼ばれて、まあ、今も何日かに来てくださいって言うんで、空いてればはいって言うじゃないですから、その繰り返しですから僕の人生は。はい、それ以外何もないもんですから、それでここに、まあ、登場してるっていうわけで、まあ、本当だったらこれにダイイングぐらいしてですね、みんな死んだふりをして寝てですね、ほんで「ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
今の山田さんの話で特に尾身さんは言うことはないと思うんですけど、何か一言あれば。
いやもうね、何もないですよね。あのね、
まさかあれ終わった後いいねー言ってね、なんか楽しかったですね。山田さんの2000年の7月19日の、まあ、テープのお話の笑い声がね、非常にね、テンポがどういうんですか、パッと止まった後から笑いがダーッと流れるような、非常にもうその声聞いてるだけでもいい人だなと人間性のやつがもうもろに感じる
ありがとうございます
というのが本当に。
じゃあ山田さんの方から次の方を、
それはあなたを宣言していただき
ます。一時しろそば、
ふらりだったね。そうですね、2000年の1月23日ですか、もう本当に2年経ちましたね。今日は2月の23日ですからね、2年と1ヶ月ね。まあ、あの日におじさんに会うように神様がなんか計らっていたんじゃないかなというふうに今から思うと思います。まあ、昨日もね、一応おじさんの本を一応元本ですけども完成させたものですから、2002年2月22日ということ
で、それが言
ったかと。そうですね、とにかく おじさんのような人が日本にいるというふうには本当に思ってなかったんですね。で、聖者というのは 全世界にたくさんいるんですけども、まあインドでもヒマラヤでもいるんですけどね、異性者いろいろ知ってるんですけども、ただやっぱり環境も違うし、なんか民族も違うし、言葉も違うし、文化も違うし、まあ別の世界のことだというぐらいの感じなんですね。ところがおじさんは日本人ですし、まあどこにでもいないと思うんですけど、まあ、おじさんなんですね。で、そういう方が実は、大変な僕がやりたいと思ってたことを純粋に 100% 徹底してやられていたということが非常にショックと感動で、いまだにその感動は収まりきらないです。収まりきらないです。それはどういうことかというとね、僕は生まれてから15までは あのむちゃくちゃ幸せで神様に包まれてたんですね。あの幸せ以外はなかったんです。ところが16ぐらいからあの高校を出るという時からですね、やはりなんか世の中に出るなという感じが、神の世界からちょっと外へ出てきたわけですね。人間世界、シャバへシャバへ出てきたらすごくこう先々のことを考えたら、あの16、17、18、3、4年間ずっとこう、そういう人間社会とか人が営む文化とか、まあ、芸術とかですね、そういうものを接しているうちに、やっぱりあの座禅道元さんに出会うんですね。道元さんの禅をやることによって、その昔の自分が感じてた神を仏を、こうもう一回確実に、無意識で生きてたんですよね。15歳までは誰もその小さい子供で何かしようというような思いじゃなくて無意識で生きてたと思うんですよ。それがこれから意識的に生きなきゃいけないという時に、自分の中にその仏神様をこう呼び込まなきゃいけないという思いで座禅をしたんですよ。今から考えるとね。でそうしてずっとやってて、28歳まではあの仕事をもう持たずに、要するにフリーターとしてまあ道を求めてたんですね。誰か特別な死につくということじゃなくて、徹底してその士官ただということでをベースに置いて、まあ、あとは好きなことやってたわけですよ。やっぱり結婚もできるなと、要するに、食うための仕事はしないというそういう思いでしたから、それで自分の中の神というものを求めていた、そういう経緯がありましたね。で結局は32ぐらいの時にヨガなんかもやっててね、自分が生きる上での悩みっていうのはなくなったんですけども、完全に消えたんですけども、しかしまあ仕事をやってもいいなというか、まあ、結婚もしてもいいなということでしたわけですね。悩みがなくなったことでおそらく普通の人の生活にできるようになったんですね。それで、普通に仕事をして20年ぐらい仕事をして46ぐらいになった時に、再び神をもっと求めなきゃと。だから32、3の時はやっぱ出家しようとかね、そういうことを思ってたんです。でもそれはやっぱ社会生活をして家庭を持つことは出家できないかなと思って、それでまあ普通の人の生活をしたわけです。で45、6になって、また世の中は非常におかしいもんですから、やっぱり神を、自分の中に呼び込まなきゃというふうに思ってですね、すでに自分の中に神がいるということは分かってましたので、今度は皆さんにそのことを伝えなきゃということで、ネットワークやそれの村というのを作ったわけですね。多分、そうしていたときに横浜の総司の板橋浪士という私の禅の師匠が、まあそういう曹洞宗の館長になったんですけど、その人のところで1月の9日の日に、2000年のですね行ったわけですね。さあとにかく喜ばれて3時間近く僕が話をされたんですけど、その中で古神道という話じゃなかったんです。なぜかそういう話になったかわからないんですけども、僕は神道というのはあまり知らなかったんですね。ただなんとなく皆さんがあちこち神社巡りしてたもんですから、僕の捉えている神というものは道元の言うそのうちにある神ということでということしか実感として分かってなかったんです。でそれが、そのことで老子に、どうも道元の正法言動の世界 と、あの神道の求めている絶対的なものと、どうもよく似ているように思うんですけども、というふうにお聞きしたわけですね。そしたらその老子は、いやいや、それは似ているところが全く同じもんだと。ただ神道にはあの方法論はないなという、その違いだけだとわしは思うと、そういうふうにおっしゃったんですね。ああそうですかと。でそれから不思議なんですけども2週間後にですね、ゴーツプリンスホテルでナッパ服のお医者に出会うわけですね。そしたらいきなり、ありがとうございますが、天照大御神だと、絶対神だということを聞かされてです。で、ただ言っとるんじゃなくて、それを実践されてきてるわけですね。それでこう、60年近くそういう実践をされてきたってことは、あの、僕は60年もやってませんけども、10年、20年やってましたから、方法はちょっと違ったんですけども。で結局同じことだなと思ったんですね。そしたら、あの、方法論がありがとうございますという、その言葉のだけだということで、僕は禅もいろいろ教えたりもしてたんですね。教えるというか、壊れたから、はい、どうぞということでやったんですよ。どうも今の人はあんまり座れないんですね。なんか難しいことを、なんかこう音楽をかけるとか、あるいは、なんか誘導瞑想をするとか、なんかちょっといろんな補助手段を使ってですねやるとか、まあ、そんなことなもんで、実際はなかなかその下に立つということはできなかったように思ったんです。でそれでなかなかそのみんなの神様を、実感して生きるという、それが一番いいんだけどもできそうにないなと思っている時に、おじさんのそのありがとうございますだということを言って非常にびっくりしたんです。でずっとここへ来て聞いてるうちに、本当にあのそれを実感されて実践されてきたということも体験として分かったわけですし、多分僕はあの普通に皆さん生きてますけども、大体はやっぱりなんか仕事するとか、まあ職業に就く人なら、その大工する人なら大工という仕事に時間を割くわけですよね。それからあのトタン屋するならトタン屋をすることに時間を割くわけですね。僕はそういうことに一切時間を割かなくて、道を求めることに、要するに座ることに時間を割いてたもんですから、時間をどう使おうかということだったと思うんですね。それ使ったことがと、おじさんがやってたこととあの全く同じことだったんですよ。あのただ打ち込み方は違いますよ。上さんを徹底して断食したり、もう働きながらやってたんですけど、しかし僕は僕で、あのまあチャランプランといい加減ではありますけれども、しかしあの決意としては、あの結構面白いとかね、あのなんとかっていう思いでやってたわけですから、だから話がすごくよくわかるし、ありがとうございますというのはすごい、もうだから道元さんとおじさんとどっちが上かというと、おじさんの方が上ぐらいに僕は思ってるんですけど、あのそういうことでね、逆に道元さんが逆に身近になったんですよね。あのそういう意味では、だからすごいあのものに出会ったなということで、去年の8月20日にここ集まってもらって、その本を作るということについて皆さんの意見を聞きながら、おじさんから観音様は三十三神にというような話があって、三十三神に代わって人を救済するという話をされてですね、まあいいよという話だったんで、それで真面目に始めたんですね。だから多分これからあの今おじさんがずっと話されていることが、ありがとうございますということなんだけども、すべて私たちが生きる上で神様というものをこう実感していく一つの大きな一つというかね、たくさんのあのノウハウがその中にぎっしりあるので、これすごいあのものになっているなという予感があるんですね。で今は出版社の方を参加者の人にね、あの原稿を渡したり、読んでもらったりしてるんですけども、分かる人いないんですよ。はっきり言って。あ、その分からないということで、正観さんも分からないんですよ。まあ、そこまで こまでの駆動をしてないということかもしれませんけども、ところがそんなに難しく考えなくても実は悟れるというか悟っているということが分かるという、そういう世界をおじさんは絶対にこう皆さんに、感化していける人だなというふうに思っています。まあ、ちょっと長くなりましたけども、そんな感じでこれからもまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは司会に戻ってですね今の話でですね、おじさんはどういうふうに聞かれましたですかね。
ねえ、素晴らしいですね。もう、それ、本当最高ですよ。感動様です。
もう一回。まあ、どうしましょうって。
三浦
さん
は妹さんからね。
私は去年の6月の30日の蛍の会に山岸道光様から
道光様
でお手紙をいただきまして、青函さんのお菓子会に入ってたので、そのご縁でつながることができて、もうものすごく感謝しております。それがなかったら有賀東さんにもお目にかかれることができなかったと思うんですけれど、15月30日に来させていただいて、それからなぜか毎月毎月足を運ぶようになって今年になったらなんか2回ずつなんだから2月も2回来て、なんかどうなっちゃってるのか。
僕ら毎回ですから。
なんかすごくご縁が深いのかなとか思ってるんですけれど、今日は2番目の息子は4人子供がいるんですけども、その中で一番ボサッとしてる子供なんで、
ボサッ
としてると菩薩になるって言われて、ありがとうなんて聞きましたしね。それからここは菩薩さんも育ってるところだっていう、そういう場所だってお聞きしたので、じゃあもううちのこの息子をできて行こうと思ってましたら、なんか偶然に上の子も行くっていうことになって、それで今回来れないと思ってたんですけど、なんか本当に導かれちゃったみたいでね、来させていただいてすごく、嬉しいです。それでこのぼさっとした息子がね、ぼさっとやってくれたらいいなと思っております息子の五郎です。よろしくお願いします。
ゴロです。俺もいいよ。
なんか起きたらなんか言ったら。
いや。
朝起きてくるとうちね、ありがとうさんの手つか、パンパンパンのね、いつもかかってるんです。なんだか最初はなんかすごい抵抗を感じたらしいんですけど、これはなんじゃっていう感じで、ひぐひぐ言ってね。
朝のね。
だんだん慣らされてきたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、ご覧さん。
どうだろう。これいいから。
いいね。
ここ何年で？
1年だ。
色しか似ちゃうと似てるね。息子さんね。
じゃあ三浦さんですね。
ありがとうございます。
お待たせしました。
いや、考えてみたらね、どうもね、鵜匠とね、渦に引っ張られて上のような気がする。あの、3年ほどね、あの、言うこと聞かない鵜なんですけどね、なかなか、なかなか言うこと聞かない。鵜匠も、骨折れてどう思うんですけど。で、まあんまり骨折れるんで、切って、勝手に、ね、本当に20年ぐらいかけてこのためにそういうご縁を多分思われててね、なかなか使いにくいないと思いますで、もうほとんど相談事というのはないんですよ。あのこっちの方が何あの、まあ、やってるとかこういうことをしますっていうぐらいで、あれしなさいこれしなさいって言われないし、言っても多分聞かないと思うんで で、あのここに移る前なんかもそのあのなんか場所が移りそうだというのをここに移ったら連絡のしてあげるからということ等で、最初行った時下まで来てくださって、ほんで、あ、こんなとこなんですかなんか言いながらあの来て、で他の人なんかもあの声かけてもいいからというようなことで、ただ名前は出されないというような、どう言っていいのか分からない、山口さんがね、ありがとうさんに言って名前を出してくださるまでは、まあ、とんでもない人がいるからとか、なんとか言って、わけ分からないのも皆さん来てもらってたということが、まあ、何年か、何年かあって、で、ですね、で僕はまあ、あの、まあ、自分がいいと思ってやらなきゃいけない、やりたいなと思うようなことをできるかなと思いながら、よくと含めて、あの、まあ、命の学校だったり、命の生活保護センターだったり、その関連で、この通信事業のにつながったりして、その中で、あの、人と人の、あの、人と人の、人と人を結ぶこのネットワーク作りというのは3つの理念がありますよね。そんなところも理念の中にあるんで、そういうことを中心に伝えてて、まあ、それに関連して、まあ、みんな良くなれば皆さんにも、まあ、なるからだろうというようなことと進めて言ってた中で、先生の方が、まあ、急に応援してあげるからというのが1999年の12月の頭ぐらいに電話が入ってきて、まさかね、関わられるとか、いいことしてると思って、生まれてると思ってなかったか分かんない。応援してあげるからと言って、来てくれるということだったんで、赤木さんと一緒に、こちらに来て、前回もですけども、説明はいいからと言って、もう何一切そのなしに、申し込みの仕方だけと言ってて、手続きしてもらって、まあ、出したら政府の方から、あとで同じ住所で、違う名前の人がいっぱい申し込まれるんですけど、で、いや、こういうことで言ったら、それもすぐになってくる、もう、あ、わかりましたというようなことだったんですけど、それが少しあって、大津プリンスで、その、地下の開業記念パーティーがあるということで、先生の方が出ていくからという、出るからというようなことだったんで、皆さんの中にわけのわかんない発信の仕方をしたら、山岸さんなんかがどんな人が来るのかなと思いながら来てくださってそれ
いや、あれはね、うん、あのお兄さんに会うのが目的ではない。
そうですよね。
DJ の開局記念パーティーが、ね、僕も1月から始めたもんだから、ね、みんな来てって言ったんですよ。お兄さんに会うという目的ではなかった、知らないから。
ああ、ですよね、
うん、神様はね、不思議なこと、
で、まあ本当に鵜匠の鵜みたいな形で知らないですね、うん、見ないとかついてるのかしませんがね、うん、勝手に好きなことやってるんですけども、相談はしてませんよね、なんもね、ほとんどね、こういうことがあって聞けないしね、あんまりまあ間違ったらいいですね、それもね。
それで なことするのがいいよね。
で知らないうちに、ね、棚まで作られてるんですよね、あれ。あれ、棚があるって生で声で。うまいうまいね、僕の作られてるんですよ。そうですね、最初の先生のダビング機の方もあの先生の話なんかというのが皆さんのことに発信とか行くなかった時に、まあ、使ってないからあの使いって持って帰るって持って帰ってしてたら途中から先生のばっかりダビングしてなってそしたら、ね、応援してくださる方が出てすごく楽になってますけどね。あの当時は本当に、6分かなぐらいで一本なんですよ。で、あのテープ3時4時までずっと止まったら起き止まったわけだから、それでやってたのが今はいっぺんにね、あの3分で1本なんですよ。で、あ、3分で3本なんです。あ、じゃ、3本取れるんで、だから1時間あって120分が36本少なくとも取れるんで非常にね楽。もうまああの3時間4時間ぐらい焼けば、ちょっとあとラベル貼る方が落ちかないぐらいあるんでするぐらい。で、あれはあの元のダビングしたあの録音したやつよりも性能を上げれるんですよね。性能というのか、あの業務用のやつのあれで調整できたりするんで、本当にありがたいですね。いろいろ本当に
ありがとうございます。
そういうようなくて何を言ったかどうなってきたのか分かりませんけども、あの知らないうちにこう皆さんとこう、ね、あの前に職場へとしようとか書きましたけどもちょっとしわじな辛いあれで、ね、あの本当ご縁をこうなってもらって、僕の話は分からないから皆さんだけこうやってもらうと非常に良くなるんじゃないかなというふうに思っています。あの後ろのおですって言うてあの夢見太郎というのは名前つけてるのはあれは夢見太郎でも夢見太郎でもいいし、この無限太郎でもいいんですよね、あれね。そういうようなことでよろしくお願いいたします。ありがとう。
そしたらあの今のですね、あの三村さんが、ディズニーに関わるというところまでは分かったんですけど、あのおじさんはなぜですね、あの、23日の大津の記念パーティーに来られたのかですね。
いいと思います。
ねえ、あの時大雪だったんです。山降りるのも大変だったよ。
それは山岸さん引っ掛けてね。
ちょっとお聞きしたい。
引っ立ってる人いたんですよね、これが何人か。これがなんでいかしゃねえなって
ね、好きがいて滑り降りたんです
よ。よろしくもさりちゃんも一緒に来て、
そうだね、ね、みんなね、神様の計らいでね、人のね、縁つなぎですね、みんなね、そういう時にするとね、神さんが出会わせてね、神様同士のね、やっぱり、働きですよね、それがもう、後々考えるとね、すごい働きに変化するよね。人と人と出会えてすごいですよね。最初はそういう意味分からんのですけどね、後でね、本当の深い意味が分かってくるのね。
山口さんともね、お兄さんです
かね。私も誕生日の一緒でお兄さんになってもら
って11人くらいにな
って。私の母は道子っていう子供の子を書いたんですけどね、ね、道子なんですよね。
道は
道路の道ですね、道子なんですけど、で途中でね、弓編の子もね、道子に変わったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、だから私のお母さん。うん、道を広める、広げるっていう意味でね、うん、この名前に変えなさいということで、一応その名前ずっとね、 戸籍は道子の子供の子ですけどね、その子の道子の方をね、ずっと続け使ってるのね。
あのですね、僕のその名前はこれ、ね、これで坂田先生ですよね。あの先生の奥様がおってですね、それから大森さんという名前の大家がおってですね、そこでね、こんな名前は誰、道のつく名前は誰にもつけたこともないけども、これあなたに言われまして、じゃああの名前くれたんですよ。あんまりこういうのないんだけども、そうですか。
今初めて聞いたんですよね。うんうん、
びっくりするね、
はい、うん、同じ名前だ
ね、同じ名前
の母でね、
母で2月22日といい、どうこう、さっきの
みちこさんが、
みちこさんという、
そうか、その神様の働きということがすごくよく最近わかるんですが、もう後からわかるわけですが、
そう、
神様はその起こる瞬間瞬間分かっていらっしゃるかとか、その辺を
ねえねえ、もう先が見えるとね、面白くないですけどね。
それはその話ですよね。ね、うん、3年ぐらい一緒によく車で2人でいろんなとこ行ってた時期があって、その時にあの横通ってるすっと通り過ぎた車で行った人に、ちょっと待って後ろにある本をあげたいな言われたことがあるんですよ、うん、あのすっと僕行っちゃったんですよね、うん、あので普通こうしてあの対面して変化して分かるというのはよく分かって、それはもうよく分かってたんですけども、うん、そ何の気なしにすっとでも分かるんですけど、え、そんなんで分かるみたいな、僕したらニコッとね、冗談半分に分からないでかって分かれそうねということがありましたけどね、その、まあ、あそこの周り、あの前にいたあの三線層のところの周りで歩いてる人が、あの魂の切れてて歩いてて、まだその何だったっけ、あのもうあの人亡くなってるからって奥さんに言われたことからとかね、大人がっていうのは切れて、その残りだけなんかの入ってるだけで言われて、
うん、いますよね、魂抜けてるぐらいね。
何人抜けてますか。
何人、うん、ね、死ねないですね、だからは。
そうすると、その多分神様がそういうふうにこういろんな人と出会うというようなことをこう、それぞれに皆さん守護霊もいらっしゃるわけですから、おじさんはその守護霊守護神というものの、その密会とかですね、そういうのが分かるんですか。
神様の世界は密会はないですみんな分けっぴろげで ね全部できれすっと一つにまとまるんですねありがとうございます言ってたらみんな分かるんです
どうも分かってるんじゃないかな
もう分かりすぎたら面白くないですよ
すごい笑ってる
なんかその中でその当然ね、最初からそうやって皆さんに大金をねこう、ステージということでこう出されて、そして今のふるさと村をこう必要だからということで、本当にある意味ではあのよほどしっかりした確信がないとそういうことはできないわけですよね。それされたってことはやっぱりすごい深い確信があって、神様の計画だということが分かっていらっしゃったからできたことだと思うんですけど、まあ我々はねその辺をちょっと推測できないので、まあそういう事実関係を見ながら、まあ、やっぱりすごいということしか言えないんですけども、 小林さんは多分その第一直感という言い方されてますけども、それは深い祈りの中からそういう世界もありありと見えてくるんでしょうかね。
はい、もう世界自身が出された状態が。
ただこの中の動きの中でもその誰も何もしなかったりそのあのずれちゃうとそちらの働きを応援できないようになるらしいんで、あの
どういう意味ですかね、
あの上の働移した人の働きっていうのはものすごく早いんですよね。でこうもたもたしてたりお金がもっといいのが出てきたりあのいい人が出てきたりしたらそちらの応援するために移るんだと思うんですけども、だからこれ今あの言い方が頭ってこう動いていってますけども、あのこの方々がもし違うことをあのやろうとことになったり他のもっと出てきてそちらを応援しようとなればそれは移る可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。今の時点で何もなくて応援してここに変わるということはものすごく大切で重要だということはあっても、それがそのままいつまでも重要かどうかというのはわからないかもわからないじゃないかなと思いますけどね。でも
まあそしたらおじさんに質問ですけども、まあ私たちとすれば一応そのまあなかなかね日本立裁判村の話は、4月ですから深夜の山田さんと一緒に死に今一緒に死にって東京でね、だから本当に10ヶ月かかってるわけですよ。まあそういう意味ではムタムタしとったんじゃないかなと思うんですけども、それもまた大丈夫ですかね。
ムタムタムタでもいいですよ。
それは僕のパソコンの進み
方。もう見たことはないですよね。まず神さんの方もね、まず人を選んでね、やっぱりどんどん中から応援してますよね。で神様がね、人を使って働いてるよね。人の中から神さんが力を振るってくるのね。もうね、神さんに白羽の部屋を建てられたらもう逃げようがないですね。
あの本当動きがあのみんなで参加されてる中で動きが全くね、山さん、あの山岸さん、僕たちのところのこちらの流れが、まあ、一本だけまた筋がドーンと通っていって、こちらの方が動きがバーッとなって行きつつありますもんね。山田さんが本気でこう回してるから、でもみんなでこうちょびちょび誰が回したか分かんないような感じで回してグワーッとなっていくんだろうと思うんですけど ね。
でそこであの、ね、選ばれた人がその、ね、神様の心を受けて真剣な願いをね持ち続けるとものすごい働き大きくなるのね。いくつもやりたいことがあってね、その大事なことに願いがいかないとね、やっぱり気持ちは分散するでしょ。そういうのはやっぱりね、使いづらいですね、神さんの方がね。だから一つのことで打ち込んでくれるとね、ああもう神さんの応援がしやすいから、ね、その人を中心にしてね、いっぱいその応援がね、変わるんですよね。で、いい人をどんどんその人の前集めてくるとかね、必要なものどんどん集めてきますよね。だから真剣な願いを持ち続けるっていうだけでいいんですよね。ね、もうどちらもね、強い真剣な願いがありますもんね。だからもうそういうね、神さんの方の働きがね、これからどんどん具体化するんだと思いますけどね。
まあそれしかないというか、他に取り柄がない。
ね、普通のね、会社やそういう関係ではいい人はそんなに集まるんですよ。ね。でもちょっとこれ不思議なぐらいね、いい人はどんどん集まってますもんね。うん、これからが楽しみですよね。どんな花が開くか。
楽 しみ楽しみ、
うん、新しい国家ができるような気がしますね、あの中でね、あの新しい形の国家が国家でいても、あの何もない、光も何もない、どこから全部の地球の全ての人が関わっていく、あの全部その居所の分かる人しか、あの橋も何もできないような形の中の、まあ、インターネットの人がそうじゃないですから、それが分かって、もう本当に安心できる方々の情報で、もうあんまりおかしいのは、まあ、止めれるっていうことはできるんだろうと思うんですけども、中にはそういうのも出るかもわからないから。
だから今ね、おじさんがおっしゃったように、その守護霊守護神というかね、神様が思い取るとしか思えない。あの本当に、DJ の社長とのね関わりなんかも、あのここへ社長が来るまでの間ね、あるいは社長の中に日本スタート台場村がその定着するまでの間っていうのは、そのタイミングがすごくパッとこう、あの絶対もうお互いのあれが思い取ってしか思えない。東京で、あの僕は弁護士 の例の西村さんというね、ごまたきして、あそこにおったときに電話がしたんですよ、ちょっとね、うん、山内さん、今どこにいるの、どこにいて、今弁護士事務所にいるけど、もう帰るよ、うん、で、帰る電車に帰ろうとしたんだけど、なんか気になって、どうしてもなんか気になって、また電話した。で、結局それで行くのやめて、あの帰るのやめてね、社長が言った。それは明日に行った、うん。だからね、そういうタイミングなんかもね、あのこっちだけの愛じゃなくてね、あのみんながそういうふうにこう、それはだから、見っからないんですよね。やっとるとしかもね。そうだよね、あの4月
17
日
も
ね、
はい、うん、そのノアの日っていう日ってね、そうそう、あのね、着いた日だって別に違うって、うん、でそれね、別にそれ選んだわけだけど、そうなっちゃったもんだからね、
そうそうそう、
そうなるね、不思議なことだ。
山口さんの不思議な乗り物って祈り物とか言って乗り物とか、ね、うん、あれ本当不思議な、これ乗り物ですよね、本当にね、うん、祈り物ですよね、本当にね、
その山口さん、ほら、あの安らぎ通信なんだっけ、うん、あと今日の一言書いてるところに、うん、あの神っていうのに計らいがあって計画があるのかっていう質問を出したんじゃないですか、あのメールでみんなにこう訴えかけたんですよ、ある人は、あのある人は言ってください、あると思う人は、それで、あのなんでそれをそう思ったのかを書き添えてくださればありがたいって言って、山口さん皆さんに歌いかけられて、かなり来てたような気
が、うん、来てる
ね、
うん、見えるでも来
てる、そうですね、あ、いわば神の計画っていうのがあるのかっていう質問だったわけですよね、山口さんいかがでしょうか、
ありますよね、
早いですね、
まあ人の自由は縛らないですけどね、の自由を、ね、尊重してね、神様の大きい計画を下ろしてきますよね、神様の計画はみんなをね最高の幸せに導きたいでしょ、ね、この世を現実に、ね、現実に極楽世界が最高表現の世界を歌いたいよね、だからもういろんな計画をね用意してるよね、でちょっとでも上上がってきたら上の方へ計画を下ろしていくからね、一つじゃないですよね、何段階も用意しといてね、次から次へと送り込んでくるね、計画をだから計らいがすごいですよね、だから真剣な願いがあればね、どんどん降りていくよね、だから現実の中で別にね、どうこうしようってせんでもいいのに、降ってくるの天からね本当不思議ね、天から降ってくるのね、必要なものがずっとね、
あれ降ってくるのとね、それからこのあの思い出すのとは同時なんですかね、そのいろいろあのどうやらいいんですかね、あの 何でもその新しいものでも作ろうと思ったら何でもできてませんがね、うん、そのね誰か作ろうと思う人がいて3つ探そうと思う人がしたら出て何でも出てきてますもんね。他の止めるこれ多分 あと1000年後にもいろんな発見とかいろんなことが多分勝つ限りなくいくらでも出てくると思うんですけども、その思いがいって気づけば本当にもう全然目に見ない世界の中のいろんなことでも役立て使って寄せるというようなものがね、今本当に物事小さい中に国家としてあれが全て入るようなことがもうほぼ可能性になるようなあれが分かったりできそうなんですよね。ちょい前からね。だからこんなん欲しいなと思ったり、こんなんあればいいなと思うのは多分どこにあったりできることだと思うんで、そういうあの欲しい人が真剣にそれをやろうとすれば多分できるんじゃないでしょうかね。どうなんでしょうか。
満載ですよね。満載あるって感じ。
無限にいっぱいあるよね。ね、それでっていうようなものをね、うん、受け立てようと思ってね、多分ね、絞られた職員さんなんかがね、どんどん送り込んでくるのね。
鈴鹿さんも放ってしま
う。ちょうどこちそうこちで掘り込みに来るような感じですね。ね、こんなにいっぱいあるのに食べなさい食べなさいって。
だから亀さんの感覚がすごく僕は分かるんですよ最近。そうするとね、地域知りたくなったのは、僕は分かってもどれだけの問題ですから、その一緒にまたおる人がねどうなのかなと思って、稲葉さんも悪いけども神様が中にも入っちゃってね、動かされるわけよ。
そうなんですか。
ミツコだからね。
ねえ、書き直さないとダメです
あの道行ってこうの広い方にね。誰か分かんなくなって分かんなくな
る。最初だから本人は気づかないんだよね、うん、なかなかそんなことあるかななんて思ってるうちに、うん、今年入ってからものすごいよく来てるでしょ。
そうですね。
山岸さんの222の電話番号です。僕もね、本当066359、まあ66は恐れて増えたんですけど、6359248で、あの丸の無限の無限の三国の虹橋で、そのつなぎのね役目させてもらえるというのが電話番号。あの、
まあ、虹の橋です。
そういう番号あのくれたくなったんですよね。だから三国に虹の足を掛けるようにね、そういう役目を果たした
い。おめでとうございます。
ありがとう。番号掛けやすいです。
あ、そうなんです。
あ、虹の足ですよね。これ誰が言ったこれ。
三国の虹の足。
そうだから、
そうですね。自分とかは書けないからね。どうなるか。
そしたら三浦さん、よかったら次の寺前を進めたいと思います。
あ、すみません。じゃあ大野さん。
はい、大野春子でございます
。また次の次の
今回は2泊3日で来ました、やはり2泊3日で来てよかったなと思ったのがさっきの瞑想の時間でした。はい、すごく泣けてきまして思い出してちょっと胸がいっぱいになるんですけど、本心で生きていいんだなって、ね、輝いていいんだなって、で生まれてきてよかったって、 それがこんなに嬉しいのかっていうのがすごく ありがたかったです。ちょっと今それを話すとちょっと胸がいっぱい喋れなくなるんですけど、ありがとうおじさんがその午前中の時間の時に私の質問した時にもう輝いてるんですよっておっしゃってくださったことが、耳から離れなくて、その時に思い出したんですよ。ありがとうございますって言いながら、あ、そうなんだそうなんだって、あ、もう輝いていいんだって、もう輝いてるんだって、あー、よかったっていう感じだったんで、やっぱりこれは2泊3日来ないと分からなかったんだってその時に思いました。どうしてもこの22位から来た私がやっと分かりました、これを気づくためにこの2泊3日が私には必要だったんだなって。
3泊4日
全部もらえるかもしれません本当に1日2日では、ここまで来れなかっただろうと思います。2泊3日にしてよかったと簡単に思ってます。そして今この場所でこうしていてられることが本当に幸せ、と思います。でこの間から山田さんとメールでやり取りさせていただいて裁判村にすごく関心があります。で、なんで心の私よくわからないんです、正直言って。裁判村がどんな風な組織になるのかとか、どんな大きなものになるのかっていうのは全然理解はできてないんですけど、妙に気になって気になって仕方がなくて山田さんにもそれをお伝えして、そして私にも何かできるんじゃないかな、で私にもお役に立てるような気がするって、そんなメッセージもお伝えしました。で本当にちょこっとでもその裁判村に手をつないでいられることが本当はものすごく幸せなことなんだなっていうのがお話を聞いてて、よく分かりました。以上でございます。
寺川の方後の後半の方でね、これから多分長くなったりももう一人畑山さんという方が来るみたいなんで
一旦休憩しよ
う。あともう 2,3 分は大丈夫ですかね。
2,3 分ですかね。
2,3 分もないかな。
これじゃ
あ、じゃあ
休憩して。
そうですね、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
そのままそろそろ言っていただくのは全く構いませんので、
私は楽をさせていただきました。